高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ車の話を申し上げて、特に 先週から道交法や交通事故に関する法律などが改正されたことのお話をしました。で、今週もその続きといいますか、まとめてどういうことだったのかということを確認するというんでしょうか、そういう中身で、お話をしてみたいと思います。で、まず煽り運転が法律でどういうふうにその決まったかいうお話からです。煽り運転という言葉はこれまでの法律の中に実はありませんでした。初めての登場。実際に煽り運転行為というのはもうかなり歴史を持ってといいますか長い期間あるんですけれど、これを正面から法律が問題にするということになったのは実は今回今年が初めてなんですね。で、その理由事情は言うまでもないことですけれど、この間煽り運転が非常に社会的に話題になるような深刻な事件が続いたということがきっかけです。で、法律の中で煽り運転という言葉は使わず妨害運転という言葉になっているんですけれども、通行を妨害する目的で交通の危険の恐れがある方法で、ある決められた一定の違反行為をしたときにこれを妨害運転、煽り運転というふうに考える。で、この一定の違反というのはどういうものを指すかというと、車間距離を保持していないとか、あるいは急に車線を変更したとか、急にブレーキをかけたというような、そういう具体的な道路交通法違反になる行動を挙げているんですが、10種類挙げられてますが、それを典型的な煽り運転行為というふうに見て、そういう行為をしなければいけないこと、ただしその際に通行妨害の目的を持ってなければいけないこと、そして交通の危険の恐れがある方法でなければいけないことというのが付け加わります。結構複雑な決め方ですね。さっと分かるというわけにいかない。で、どうしてそういうことになったのかということはこれからお話をしましょう。で、罰則はどうなったかということです。で、煽り運転の罰則というのは3年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになっています。で、高速道路などで車を止めるなどして、つまり著しい危険を生じさせる行為に及んだ場合という、そういう時には今お話したよりもさらにもっと重くなって5年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになります。で、これは皆さんご承知の東名神奈川で起きた高速道路の追い越し車線に車を止めさせたという、止めさせるということは煽り運転になるのかという議論に、答えを出した、法律を作ることによって答えを出したと、こういうふうに言えると思いますが、止めさせることで著しい危険を生じさせたらばさらに重くなるということです。これまでですと道路交通法の車間距離不保持とか、そういう非常に何て言いましょうかね、小さな あまり重大な犯罪ではないものということで、とても軽いペナルティしかなかった。で、悪質だなというふうに思えるケースでも刑法の暴行罪といったような犯罪をそこに当てはめて考えられないかというようなことを議論したきたしてきた議論してきた工夫をしてきたわけですけれども、車間距離不保持というのは最高でも懲役3ヶ月で、暴行でも最高で2年の懲役なんですね。3ヶ月や2年というものを 思いと見る方ももちろんいるかもしれないけれども、悪質極まりないケースに対応するにはやはりそれはまだ軽くはないかという議論があったわけですが、今回の改正で煽り運転妨害運転は非常に重く処罰されることになった、そういうことが言えます。でところでこの厳しい取り締まりに道が開かれたということは言えたとして、じゃあ何でもできるかといったらもちろんそんなことはない。警察は証拠がなければ動くことはできません。で確かな証拠ということになるとそれは何といってもドライブレコーダーの記録ということになります。常磐道で煽り運転があったということが何度も何度もテレビで紹介されていました。ネットでも紹介されていました。でこれはドライブレコーダーの記録があってこれが流されたんですね。でドライブレコーダーというのは前向けて撮る、後ろへ向けて撮る、あるいは四方八方が全部撮れる360度対応のドライレコというものもありますけれども、これは多くの場合に決定的な証拠になります。皆さんが画像を見て、ああこういう状況かということで、状態を理解する参考にももちろんされますけれども、実はドライブレコーダーのデータというのはもっと細かい分析といいましょうか、定量的な分析と言ってもいいですけれど、何メートル手前にいたかとか、何キロの速度を出していたかとか、どういう角度で入ってきたかとか、そういうことまでが実はきちんと分析をすると分かるのですね。ですからこれは非常にその記憶機能のいい証人が車に乗ってくれている、そういうふうになぞらえてもいい、そんなものなんです。でこれがあるとこれが記録になる、警察はそれがないかということを常に問う。でまた当該の当事者の車になくてもすぐその脇を走る車とか、あるいは交差方向で止まっていた交差点手前の車とか、とにかく近くの車の中に装着されているドライブレコーダーがたまたま記録をしているという例も、最近は出てきました。でこれも非常に有益です。でそういうデータを見て、そして立件するための条件が整っているかどうかを見るということになるわけです。でさて煽り運転妨害運転、これはそういうデータがあると警察は捜査が非常に容易になり、また合理的になるということから、すべて、良いことだらけかということになりますが、そうとも言えないところがこの問題の難しさなんですね。煽り運転が多く警察捜査の対象になるということになりますと、異論反論も出やすくなります。車間距離を保っていなかったなと、こういうふうに問われたそのドライバーが、いや保ってなかったのではなくて、前の車が急に速度を落としたということで結果的に車間距離が縮まっただけなんだと、悪いのは前の車だ、こういうふうに言うケースも当然出てきます。煽り運転の加害者の多くはだいたい相手が悪いというふうに思ってる人が多いんですね。で実際にもどちらにも問題があるケースという、そういうものもあります。煽り運転罪というものを成立させる要件、それは通行妨害の目的が必要なんだ、先ほどお話をしました。この通行妨害の目的というのはそのドライバーの内心、胸の内にあることですから、あなたの内心、あなたの胸の内にどういう思いがあったかということを認定するという、実はかなり難しい議論がこの話の中には実はあるんですね。もともと妨害の目的があったということは大抵の人は認めません。相手が悪かったんだというふうに言う例が 非常に多いのですね。さあそこでのトラブルというのは実は今回の法改正によって出てくる危険性といいましょうか、その可能性もまた考えなければいけない。警察はドライブレコーダーが今ずっと普及をしている中で捜査の武器を手にしつつあるということが言えますけれども、同時にこれはそういう論争紛争の種をも広げる可能性があることになったのだということは申し上げておく必要があるかと思います。さてそれからこれも報道されていることですが、自転車にも煽り運転が登場するようになったのではないかと、こういう話があります。でその通りです。自転車も煽り運転をするということになった時の規制が導入されました。でもともと自転車の違法行為については免許制度がない自転車ですので新たにどうするかということを考えなければいけないことになり、結局現行行われているのは3年間のうちに2回決められた違反行為、例えば信号無視といったような危険な運転行為を挙げてますけれども、そういう危険な違法行為を行った14歳以上の者について自分で費用を負担させて交通安全の講習を受けさせなければいけない、受けなければいけない、こういう規定が現行あります、現行存在します。でここに今回通行妨害の目的で急ブレーキをかけるとか、あるいは必要に自転車のベルを鳴らすとか、あるいは交通の危険の恐れを生じさせること、例えば急に走行中の乗用車の前に出てしまうとかですね、そういう行為をしてこれは嫌がらせをさせようとしているという、そういうふうに見える行動に入った時にはこれは危険な行為だということで講習を受けることを義務付ける。でこの講習を受けない時には最高で5万円の罰金を払わせるということになってます。まだ自転車の煽り運転というのはそれほど多くなく、私はそれが社会的には問題になりつつあるとまでは思っていませんけれども、自転車というものも時に社会的な弱者ではなくなるということがあるのだという、それは頭に置いておいてもよいかと思います。煽り運転、妨害運転が法律上いわば正式に登場したということで、私たちのいわば車社会というか交通安全の世界には新しい厳しい処罰の理屈とその手立てというものが姿を現しました。どのようにこれを私たちの社会でいわば落ち着いてと言いましょうか、冷静に受け止めていくかということが改めてまた問われることになったのだということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。